QIC。
こちらは鹿児島県鹿児島市からいただきました。44歳会社員、ラジオネームポムポムホー。
ありがとうございます。
急な解散、そして選挙、候補者のポスターやチラシ制作など大あらわとのことですが、掲示板の設置も準備が追いつかないようです。いろいろともっと良い方法ってないものですかね、ということでいただきました。特にこちら大阪ではトリプル選挙という流れに今なっておりまして、これはね、大阪府知事選挙、大阪市長選挙、そして衆院議員の選挙、トリプル選挙で、これ候補者のそのポスターなどを貼り出す掲示板の板が不足している、準備ができてなかったということで、今回は設置場所が3分の1程度にとどまるということが分かりましたと。これポスター貼る側からすれば楽なんですよね。3分の1に減るっていうのは、もう大変ですからね。私もポスター貼りは何回かやってますよ。一番最初にやったのは熊本市議会議員選挙の時に、無所属富山光一候補のポスターを私貼ってまいりましたよ。水前寺、県軍、水源、あの辺りだったかな、なんかともかく熊本市東区の一部の掲示板を回っていきましたね。で、私自転車で回って貼ってたんですけど、業者の人がいましたね。なんかご夫婦だったですね、40ぐらいのね、軽ワゴンで2人で片っぽが運転して片っぽがパパッと貼って、また乗ってバーって動くみたいな。で、私自転車で行くんですけど、結構裏道精通してるもんですからね。で、あと車が入れないような道とかもずんずん入れるんで、結果的に自転車の私の方が早く回ってるんですよ。で、ここでもお会いしましたねとかっつって、話をしてたら、なんか、まだこっち側、だいぶ余ってんですよとか、あ、そうですか、とかっつって、自転車の方がやっぱりいいですね、とかって、うん、そうかもしれませんね、とか、そんな話をしましたね。で、大石あきこの1回目の2021年の選挙の時は、私はポスターはほとんど貼りに行かなかったですね。他の仕事やってたんでね。で、その後は2022年の夏の参議院議員選挙で、八幡愛さんのポスターを、あの時は前島くんが確か一人で150枚かなんか貼るつもりでなんかいたんですよ、なんかね。で、今から貼っていきますとかっつって、あれどこだっけな、藤井寺市だ、大阪の。藤井寺のやつをその150枚ぐらい貼るってんで、それをお前一人で貼るのっつって、無理だよっつって、それで私と壁の二人が、その前島くんの車に乗って、で、分量しながら、前島くん運転して、俺が地図を見て、それでパパッと貼っていくみたいな、そんなことやってたんです。で、あれ三人でやって、ようやく夜明け前に終わったですからね。始まったのが確か夜9時ぐらいから始めて、だからなんだかんだで9時間ぐらいかかったんじゃないかな。大変だったですよ。で、あれ一人でやってたら終わんなかったよね。だから結構大変なんですよね。ともかく、この選挙の準備、ポスター、チラシ、名刺、のぼり旗、その他もろもろ、あと街宣車ね。街宣車、あれもね、なかなか一般の人知らないと思いますけど、あれ業者がいるんですよ、レンタルする。で、これもね、いいやつは要するにもうね、早いもん勝ちなんで、で出遅れるとなんか古いやつとかボロいやつになっちゃったりで、自分で一から作る人もいるんですけど、作るとなるとまたこれお金かかるし、ノウハウが必要でして。で、うちなんかはね、そのよろず屋は、ともくん何でってできるんで、前島くんが、その前に高橋くんが、最初は令和から出て、で、その時もあれは、外線車も手作りだったんですよ。 本当に彼はボロコ大家じゃないけど、なんですかね、中古車を、一台どっか、なんだっけ、軽ワゴンを持ってて、で、それを、持ってきて、で、みんなでそれを当時令和だったんで、ピンク色に塗りましょう、つって、で、ラッカーで、スプレーで、まあ、みんなで塗って、私も塗りました。で、その後、スピーカーをつけて、で、外旋車を作ってっていう。で、その後は、もう令和から離れた後はすぐに高橋くん、それ黄色に塗り直してですね。で、なかなか華やかな、菜の花色みたいな感じで、外旋車で走ってましたけど。で、前島くんは自分の、真っ黒な、ホンダの、なんとかって車、に、松田さんがご利用しで何としても絶対これ看板を載せないがあかんのですわ、目立たんのですわ、とかつって。それで、バカでかいのを、レンタルしてきて、それで、大丈夫かこれは、とか思ったけど、結果的にあれは、つけてよかったね、あれは。で、スピーカーも、結構パワーのあるやつをつけて、それでやってましたけど。まあそういう手作りでやれる人はいいんですけど、手作りでやれない人はもう本当お金使うしかないんで、大変だと思いますけどもね。で、今回全国で1300人ぐらいですかね、候補者がいるんですけど。で、この人たちがその出すお金、使うお金、まあもちろんその、供託金募集ラインじゃない人に関しては、例えばガソリン代だとかポスターの印刷代だとかは国が出すんですけど、それ以外の泡沫の人たちはもう全部自腹で、それでその上供託金も募集ってことになるので、それは大変だと思いますけども、まあ、今回立候補する予定の木田英子さんいかがですか。
もったいないですよね、そういう供託金募集と。まあでも看板はもうそろそろやめてほしいですよね。見る人あんまりいないと思うんですけどね。
っていうかさ、あれね、
看板にポスターってどこに置いてあるのさえもちょっとよくわからんし。
いや、あれ大体投票所には必要なのよ。
ああ、
投票所でだいたい外でさ、投票に来た人たちが外で見て、早速最終的にあれで決めるじゃん。ポスター見て、
どうでしょう。どこに貼ってあるんだろう、私の投票所。わかんないです。
大抵、投票所の小学校だとかの校門の横だとか、そういったところに大抵ありますよ。
普通は。知らないな。
いや、多分あると思うけどね。で、だから学校によっては、一つの学校の、裏門と正門に一箇所ずつみたいな感じで、二箇所あったりする時もありますね。なので、まだ今これからはもうちょっとなんか違う、なんか方法あると思うんだけどね。なんか、デジタルサイネージみたいなやつでこう何回も繰り返し使えるようにするとかね。なんか、
もったいない。労力と時間と、もったいない。
ただあれでさ、業者がいるのよ。あれで食べてる業者が。
まあそうでしょうけど、
でやっぱりそれなりの癒着があるわけですよ。
ひどいよね。
まあね、まあともかくそういうことで、関連する話になりますが、東京都文京区53歳、会社員、ラジオネーム鉄の爪、
ありがとうございます。
いよいよ衆院選です。木川東と西中島の乱でおなじみ注目の選挙区大阪5区、さていかがはい、なりますか。まあ、それほど最初はね、別に注目の選挙区じゃなかったと思うんですよ。ただ我々はその、敵対する大石晃子がいますから、これを落選させなければならんということで、今頑張っていますけど、まあ、がぜん、まあ、注目選挙区になってきたのは、やはり自民党の杉田水脈さんが、まあ、出てきたと。いうのが、まあ、一つ大きいでしょうね。まあ、一般的には、裏金バーサス裏金という、まあ、裏金クイーン同士の戦いという話もありますし、まあ、で、ただですね、これ、まあ、今のところ立候補予定している人が、1、2、3、4、5、6名おりまして、で、前回が5名、その前が4名。だからちょっとずつ増えてるんですね。で、まあ、おそらく、今回は、この、日本維新の会で現職の梅村聡さん50歳というのが出てるんですね。前回の、2024年の衆院選で、まあ、トップ当選、この、大阪5区の、ポールポジションを取った人です。で、 で前回は自民党いなかったんですよ。で公明党がいたんですね。公明党の国重さんという人がいたんですよ。今回 国重さんはこっち出てないの でそこの隙間狙って自民党が杉田水脈さんを、まあ、落っことしてきたと。で新しい顔ぶれでは国民民主党の前田秀道さん51歳という、まあ、弁護士さんなんですけどが、まあ、立候補表明、それと前回2024年の時参政党も立候補しましたけど、その時は参政党まだそんなに強くなくて、まあ落選だったんですけど、今回はだいぶその党としては力をつけてますんで、その参政党から松山恵子さんっていうね、まあボンカレーみたいな名前の人が、ボンカレーみたいな名前って違うんか、めくらのおいちみたいな、もっといかんか、みたいな名前の方がですね、立候補してまして、私ちょっと存じ上げなかったんですよ。大阪の吹田にお住まいの方で、千里ニュータウン生まれ、ニュータウン育ち、生粋の千里っ子という、プロフィールを見ると、旦那さんが年下で、年下夫、で、大学4回生と1回生の女の子が、いらっしゃると、日本人スピリットを後世にまでつなぐことが私の使命というね、さすが参政党っぽいことを言っているという、この人が出てきていると。で、さらに、日本共産党は、今回、比例重複なしで、港龍介さんが出てきたと。現在42歳。LGBTQ、まあ、いわゆるゲイであって、まあ、パートナーも、まあ、男性なんですけど、で、もともとこの方は京都大学の経済学部を出た後に、スーパーの泉屋に就職して、その後、まあ、泉屋の、まあ、おそらくエリート畑を来たと思うんですけど、まあ、この人が、共産党ということで、立候補して、まあ、そうですね。2023年の前島和樹、高橋一郎、そして堀口康生という三重氏が出てきた、あの時の統一地方選の時に、大阪市議会議員選挙に、この方、港さんは立候補して、同じくこの淀川区で前島和樹と戦ったわけですよね。で、まあ、前島和樹は、市議会議員じゃなくて、府議会議員候補にスイッチしましたんで、その後、ね、この間、うちの番組でも IBB ジャーナルでも散々話しましたけど、前島和樹は、令和新選組に所属しているときは、大石明子の命令もあって、この共産党を目の敵にしていたんですよ。で、共産党のこの港さんをボロクソに言ってたんですけど、で、ところが前島が、令和から飛び出て、無所属になったときに、俺は私がいろいろ助言もしてますけども、その中で一つ言ったのは、まあ、他の政党といかに仲良くするか、これ大事だよと。なので、今までの比例っていうものをまず詫びるべきだという話が、まあ、しました。で、で、彼もまあ、素直に、港さんのところに行って、まあ、これまでの比例をお詫びしますということで謝ったところ、心よくこの港さんは許してくれて、それで、その後、共産党の集会だとかにも、集会ってあれですよ、公演だとかでやる、近くの地域の人たちを集めての集会なんですよ。そこに、前島くん呼んでくれて、彼はまあ無所属だけども、こういった形で頑張ってくれてるんで、よかったら皆さんも応援してやってくださいって、まあ、もう敵に塩を送るじゃないけども、それぐらいのことやる懐の広い人だったんで、私はこの人物は本当に素晴らしい人だというふうに思っております。共産党は正直あまり好きじゃありませんけれども、港さんはいい人です。という顔ぶれの中で、いるのが、令和新選組というところの、比例、と重複しておりますね。で、現職の、大石明子さん48歳ということです。前回2024年の衆院選では26,789票を取っております。その前の2021年の選挙の時は34,202票を取っています。ということは、なんだかんだで7000票ぐらい減らしちゃってるわけです。はい。で、ただ、まあ、 選挙制度のバグと言っていいと思いますけども、まあ、得票率が 12.27% あったということで、まあ、その中で、まあ、令和の中ではトップ取れたと、この近畿ではね、ということで、復活、ゾンビ復活、比例復活、ということで、まあ、衆議院に返り咲いてしまったと。この瞬間、前島和樹の落胆ぶりはすごかったですけどもね。んで、まあ、ともかく、ただ、この、その二度目の選挙の後に、大石あきこさんは、その、ツイッターで、勝ったぞというふうに、こう、高らかに歌い上げておりましたけども、多くの有権者は冷ややかな目で見ていたと。なぜならば、勝ってないんですよ。7000票も減らしたんですよね。今回、おそらく、えのきだ予想は、そうですね、さらに、1万ぐらい減らすんじゃないかと思ってます。はい。もうでかく出ましょう。1万減らして、得票、1万5000ぐらいじゃないですかね。私は見ております。で、得票率は当然 10% 届かないという状況になりますので、比例復活はできなくなります。そうすると、彼女は晴れて、落選です。で、そうしないためには、どうするかというと、この大阪5区から立候補しない。これ直前に、やめますって言えばいいんで、大阪5区じゃなくて単独比例、そして比例名簿の1位になってしまえば、それはもう、みんな、他の令和の皆さんが集めてきた票を全部独り占めにして、自分だけ得をして当選することが可能なので、まあ、それが、まあ、できるならね、そうしちゃいたいんじゃないでしょうか、というところですけど、私が、得ている様々な情報では、んなことやったらただじゃおかねえぞ、大石、というふうに言っている、他の陣営の、皆さんの声が聞こえております。ということで、どうするんでしょうか。まあ、今回、もう令和新選組風前の灯火、ということになってまいりました。すべては自業自得であります。木田さんは大阪5区に選挙権はありませんけど、今の聞いて、誰に入れますか？維新、令和、自民、国民民主、賛成、共産。
わかんないですけど。わかんないですね。ちょっとどれもどっこいどっ
こい。ここで令和って言ったら面白かった。
なんでです
か。ここで令和って言ったら、こらーとかって言って、そういうふうに
さ。なんで。いや、そこはないでしょ、まず。
まあ、本当にね、あれですよ。私、ツイッターのね、フォロワー数って、ずっとで、2万7000前後ね、2万7000じゃない、2700だ。全然、一人で
多かった。いや、大きく出ました。
すいませんでした。2700ぐらいだったんですよ。それもう本当にね、二つ三つ増えたかなと思うと二つ三つ下がるっていう、なんかね、うん、なんかしね、2700前後でずっと来てたのが、今回の、高谷さんの離党騒動と、そして、大石あきこのハマス容認宣言、そういったところから、一気に、フォロワーが増えて、今、2900まで来てるんですよ。一気に200増えちゃった。で、で、まだ増え続けてるんですよ。で、しかも面白いのは、いろんな人から、謝罪が来るようになったんですよ。で、これは、今まで榎田さんたちのことを口汚く罵ったりしたんですけど、ごめんなさいと。要約すればね、そういうことで、今まで令和を応援してたんで、令和に、唾を吐くような、えのきだたちが許せなかったと。で、まあ、そりゃそうかもしれん。で、ただ、今、冷静になって考えたときに、えのきだたちが言ってたことが、明らかに正しいと。で、なるほど、そういう結果だから、高谷さんが離党に追い込まれたりとか、いろいろそういう非民主的なことになって、それでまた山本太郎が、ほとんどなんだか病気なのか何なのか分かんない状態で投げ出すみたいなね。 その直前にスリランカでサーフィンやってたとかね。で、まあ、指摘されたら怒るみたいな。もう絵に描いたようなダメダメな展開があって、もうがっくり来たと。で、で、まだ、その、えのき田たちが言ってる情報の方が、まだ、なんか、傾聴に値するので、できれば、ブロックを解除してほしいとかね。そういうような、ことを、まあ、人づてに伝えてきたりとか、直接連絡を取ってくれたりとか、そういう方が、今、続発してんですよ。だから、やっぱ、潮目って変わるんだなーっていうね。本当にね、やっぱ、最終的にね、やっぱはっきり今、まだ私勝ってませんけど、でも言わせてください。正義は勝つ。ということです。まあ、投票はもうしばらく後ですけども。まあ、こちら、IBB シネルネでは、2月1日に、まあ、ドキュメント&コメンタリー映画、令和新選組という野党ベンチャーに関するいくつかのことを話します。の、コメンタリー公開版というやつを2月1日に大公開いたします。で、本編の映画の方は4月公開ということになると思いますけども、このコメンタリー版は無料で、ご覧いただけます。で、すでに、コメントの尺数は6時間を超えました。もう、その中で、たっぷり4時間喋ってるのは高橋一郎です。で、もう徹底的に喋ってくれてます。で、どこを切ろうかっていうぐらいに、それぐらいなんか、濃い内容なんですけど、まあ、どうぞ、公開をお楽しみにしていただきたいと思いますし、今、クラウドファンド募集しておりますんで、そちらの方もよろしくお願いしたいと思います。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいります。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党日本アジア党です。
メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座、榎田塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくは榎田塾で検索を。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート、三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン、三代目獄門組。